こんばんは、坂本舞の声のエッセイのお時間です。今日は珍しく深夜に収録しております。皆様いかがお過ごしでしょうか。1個前の配信が、1つ前の放送がなんかめちゃめちゃ高校野球少年野球なんか体育会系のノリで大変失礼いたしました。そんなわけで現役に復帰 した坂本舞がお届けいたします深夜です。昨日娘の幼稚園の卒園式がありまして、今日は娘が通っている学校風越学園の9年生、ね、最高学年9年生なんですが、中学3年生の卒業式があって、なんかいろいろ感じる一日で、で自分の話も節目のこの流れに乗ってしておこうと思って、今から寝ようというタイミングだったんですが、ちょっと話し始めました。でこのなんか現役復帰宣言みたいなことのこの真意をね、ちょっとお話ししておこうと思ったので、ちょっとお話ししておくんですが、この間の放送でも話したんですけど、なんかここ最近、ここ数年間はこういろんな方のサポートをするっていうのをお仕事の中でやってきてたんですけど、なんかこの企業塾をかなりこうどっぷり1年やって、で最後の最終回の日に、私はちょっとここからは非言語な方向性に舵を切っていこうと思いますみたいな話を企業塾の中のレクチャーで話してたんですよね。でそれはなんかこの企業塾をやり始める前もやっぱり企業塾みたいな形のレクチャーだけではやるつもりはそもそもなくて、シンが歌う瞑想っていうこのなんていうのかな、言葉で理解していただくっていう内容ではなくて、体で感じてもらうパートがしっかりこうあることがこの企業塾のこう流れにつながってったんですよね。で企業塾を1年やってみて、なんかすごくやっぱり参加してくださった方が1期2期と合わせて30名かな、継続してくださった方もいたし、1期だけの方もいたし2期だけっていう方もいたんだけど、全部で30名ほどの方が参加してくださってて、もちろん本当に人それぞれなので、進みが早いも遅いもなくて、それぞれの人生がただそれぞれの形で現れているっていうだけなので、個性がね本当に一人一人あったんですけれど、なんかその基本的にやっぱりこう参加してくださった方は前提として、なんか人生の中にこうなんか詰まり感を感じている方とか、あとはさらにこう飛躍していきたいとか、何か自分のやりたいことがあるけどなかなかチャレンジできていなかったとかね、何かしらその人生に詰まり感を感じて課題感とか問題視みたいなところがある方も多かったわけですよね。でそれは自然なことなんだけど、それをこうスムーズに乗り越えていったり、なんか新しいフェーズにこう気づいたらいるっていう状態に導いていくっていうのがこの企業塾だったから、もちろんそれは前提として当然の流れだったんですよね。で1年間こう真摯にそこに向かってこう取り組んでいく中で、やっぱりそのなんていうのかな、言葉で説明して言葉で説明した時点で 私の内側にあるその真意とは、まあ、ちょっとずれた状態でこう出ていくっていうことがどうしたってこう言葉を使ったコミュニケーションの中で生じてしまうんだなってことをすごくこうもどかしく感じてたんですよ。で、それぞれの人生観とかそれぞれの経験とかそれぞれがどんな眼鏡をかけてこの世界を見ているかによって私が伝えている内容がそのまま入る人もいればそのまま入らない人もいるっていうことも体験していって、で、できる限りその認識のズレが起きないようにするために企業塾は一番最初に21日間シンが歌う瞑想をやっていただいて、いろいろとねそのかけてきたいろんなメガネとか思考の癖とかエゴの声みたいなものをとにかくできる限り沈めておいていただくと。でそれによってスムーズにこう伝えたい内容がそのまままっすぐにダイレクトにこう届いていくことでそれぞれの、ね、変容を起こしやすくするっていう、まあ、そんな感じでやってはいたけれども、やっぱり思考の癖とかなんかこうそれぞれのね持っている癖っていうのがこうどうしたって出てしまうだなという、なんていうのかな、まあそれぞれの人それぞれなんですけど、まあ、それが起きるっていうのは言葉を使ったコミュニケーションの中ではもう致し方ない、そういう中で私たちはなんかこうそれぞれにこうなんていうのかな、若干のその誤認をした状態の中でもコミュニケーションをとって生きてるっていうことなんだなっていうことがなんか深く人々とこう関わっていく中でなんか改めて、あ、そんな中で私たちは生きてるんだなってことをなんかすごく体験したんですよね。でそんな中で最終レクチャーで非言語なコミュニケーションにこう移行していこうかなと思っているみたいな話をした時に、もちろん私の中に思い浮かんでいたのは芸術で、特に自分たちが扱うもので言うならば音楽で、これがなんかちょっと話が飛躍するように感じるかもしれないけど、でも企業塾のみんなはきっとすごい分かってくれると思うんだけど、本当の問題解決って何かがこううまくいったとか、なんかこうこれまでダメだったことができるようになりましたとか、本当の問題解決ってそういうことではないんですよね。で、アインシュタインだったと思うんだけど、その本当にこう問題が解決されるというのは、その同じ次元で同じレベル感では、起きないと。別の次元にからの視点が入ったことによってそれが問題とはもう思えない状態になっているっていうことが本当の問題解決っていうような話ってあると思うんだけど、それが企業塾の中でもいろんなところでこう起きていたと思うんですよね。何かが解決したみたいなことではなくて、それ自体が問題とはもう感じられない意識状態になっているっていう。で、それがマシンが歌う瞑想とか私たちの音楽を通じて、あとは後半戦はもう祈りを行いながら、まあ、やっていく中で私たちの意識が変容したり拡大していくっていう中で、その自分たちが小さなエゴが問題だって捉えていたものがもう全くそのように捉えるということがもはやできなくなっているっていう状態、そこを、まあ、 目指して、私たちはこう企業職の中で日々こういろんなプラクティスをねやっていましたよね。でなんかその私がねこの企業塾1年本当にどっぷりやって、新しいやっぱりこう望みが湧いてきたんだよね。でそれはこの非言語で行うっていう流れなんだけど、もう摩擦を最小限にした状態でその変容を起こしていくっていうことが私の新たな望みとして湧いてきたんです。でそうなった時に、あ、音楽を使おうって。で音楽をちゃんとその私たちが意図した使い方で使ってもらえれば、みんなのそのいろんなその今捉えているなんか葛藤だったり問題視しているものだったり、なんかそういったものがなんかこうもうなんか溶けてなくなるように、あ、え、なんでそれが気になってたんだっけみたいな、なんでそれを問題って思ってたんだっけっていう状態に変化していくっていうことを、なんか音を使ってねやっていけるなっていうことを、なんか改めてこう可能性を感じたんですよね。でそうなっていった時に、なんか私たちこれまで作ってきた楽曲、ピアノの楽曲とかも含めて350曲以上かなが全部入っているマイシンタミュージックっていう独自のサブスクのプラットフォームを作ってるんですね、数年前に。でここにシンガーで使っている音源も一部こう入ってたりとか、実は私たちが持ってる一番こうこの世界にこう貢献できるような使っていただけるようなものをがここにもう全部入ってるっていうことを思い出して、なんか音楽ってさ本当にもう空気のようにいろんな場所に自然と流れていて、もうYouTube とかサブスクのサービスとかを使ってほぼなんか無料みたいな感じで流れているから、なんかほとんどこう意識的にすっごい真剣に聞くみたいなことってなかなかこうない方も多いんじゃないかと思うんだけど、企業塾の中で結構意図設定をバシッとして、で本当にこうみんなの意識を変容させるんだよっていうことをなんかしっかりお伝えした状態で、でなんかこうその瞬間に 今この瞬間を感じてこう聞くっていうことをみんなに伝えながらやっていて、聞いていただいていく中で、なんか例えば企業塾のみんなに伝えるけど、クオンとか多分バリリンってバリリンじゃないけど最初のギターがポロリンって聞こえた時点でちょっと整うじゃないですか。あれみんなが日々プラクティスしていったから、一音聞くだけですってその状態に戻れるようなツールに育ったんだよね。でそんな感じで、で特に私たちの楽曲って本当に多分この今この世に存在する音楽の中でもかなりその無心で作ってるというか、もうまさにシンガーの状態でチューニングされた状態で作ったものしか音源としては完成させて外に出すってことはしていないから、どんなにねいろんな音源があるけど、どの音源も全てシンガーの状態で演奏しているもの以外はマイシンタは外に出してないですね。で、特にクオンとかすごくその音の楽曲が持ってるその空気感とかテーマとかも含めてすごくその自分をシンガーの状態にチューニングするのに、ベストなものを選んで、でさらにその意図設定を持ってみんなに聞いていただくっていうことをね繰り返し繰り返しやったじゃないですか。でそれによってもうみんな一音聞き始めて、であれ7分間の曲なんだけど、たった7分で自分のその内側の 心身の状態をあそこまでグワッて変えられるって、やっぱり音楽が持っている特徴だと思うんですよ。で、なんかね、音を使ってもっともっとその摩擦レスに、摩擦を生み出すことなく、その言葉を使ったコミュニケーションって、なんかそのやっぱりこう人それぞれがそれぞれの心電体験を持って生きているから、なんかね、こうスムーズにこう受け取ったりやり取りっていうのがなかなかこうできないケースもあると思うんだけど、音楽を使うことで、まあ、芸術の分野で特に私たちは音楽にすごい可能性を感じているし、自分たちがやっぱ得意とするところだからそれを使うんだけど、これを使っていただけると、私たちにとっても受け取っていただく方にとっても、その思考とかその言語による摩擦が起きずに、その必要なことを起こしていけるんじゃないかと、起こしていけるという、もう1年間を通してね、それを体験したから、皆さんの変化を見ながらで、もちろんレクチャーを通してなんか思考が納得するということで、皆さんが変化ね、変容していってくださったのも体験してるんだけど、なんかこうこの30人の方に1年かけてこうやっていったことを、よりもっと広くたくさんの方に深く、そして簡単に感じて体験していただけるようにするには、音楽なんだっていうことをすごく感じたんですよね。で、なんかマイシンタミュージックというこの場があって、これは今後、多分今バンドキャンプっていうアプリの中で広げているんだけど、ちょっと独自のアプリが作れそうな AI が1週間前にこの世に生まれてるので、ちょっと自分たちのアプリをね作っていくっていうことになっていくと思うんだけど、現段階ではこのバンドキャンプっていうアプリ内でマイシンタミュージックっていうね、サブスクの音楽を聴いていただける場をね作ってます。月にすると1000円ちょっとぐらいで、1年間のサブスクなので1万円ちょっとぐらいかな、なんだけど、月々1000円ぐらいで体験していただける場なので、もうものすごく安価だと思いますし、なんかね、ここでなんか私がこう曲、それぞれの曲になんかディレクションをしていく、そのこれを聴いていただく時のなんかおすすめなこうインテンション、意図設定みたいなものをなんかお伝えして、ディレクションを入れて聴いていただくことで、なんか企業塾の中で起きていたようなみんなの意識の変化、変容をね、サポートするっていうことができるんじゃないかとも思うし、曲だけれども、もちろん瞑想にね使っていただけるような音源もいっぱいあるし、なんかこの場が実はものすごい宝の山だと思うので、なんかこれをどんな風に使うとみんながより自分の人生をこうよくね変容させていけるものになるかなっていうのを今ねすごい真剣に考えてて、でちょっとここから前回、昨日、一昨日、現役復帰宣言しますみたいな感じでいたんだけど、なんか私はこの音楽を中心としたちょっと活動を、こういう形でも企業塾で1年間やったこの気づきも含めて、本当にこう音楽のパワーをみんなに届けて、でただ気分良くなるとか、ただリラックスするっていうこともものすごい大事なことなんだけど、素晴らしいことなんだけど、それを含む、さらにみんなのその内側がこうさらにねこう意識が拡大していくっていうところとか、もう捉えられるその精度を上げていく、で自分の中に響いているそのエゴ 思考のおしゃべりが静まるっていうところもサポートできる聞き方があるし、あのシンガに使っていただけるような音源もいっぱいあるから、そこであのこのあたりはシンガにもおすすめですよっていうディレクション入れたりとか、なんかあのマイシンタミュージックを今音楽がねただバンっていっぱい入ってるんだけど、その中にあのさらにこの音楽の大会を350曲以上って相当な数だからね、あの毎日1曲聴いていっても1年かかるような状態だし、さらに私たちここからあの新しい楽曲どんどん入れていく予定なので、あのどんどん増えていくだけどね、だけどあのこの音楽の海をどんな風にあの楽しめるか遊べるか使えるか、みんなの暮らしを良くするためにあの快適にね幸福にあの楽しく生きていくっていうところにあの貢献するためにこんな使い方ができるよっていうのをあのいろいろとディレクションを入れていけるといいかなと思いました。なのであのここから先マイシンタミュージックがちょっとどんどんあの面白い場所になっていくと思うので、もしマイシンタミュージックまだ入ってないよっていう方がいらっしゃったら、ぜひぜひここからあのさらに面白くなると思いますので、ぜひあのご参加いただけたら嬉しいなと思いました。であの概要欄のところにマイシンタミュージックのリンクを貼っておくので、よかったら見てみてください。であのマイシンタミュージックに参加してくださっている方にあの無料のリアル会場イベントとか、ちょっと面白い企画を5月にやろうと思っているので、本当にこんなのやって誰か来るかなとかって思っている、ちょっと秘密の あのイベントがあります。でもあの面白いんじゃないかなと思って、私あの朝にねちょっと思いついてワクワクしてたんですけど、あの5月の東京で、ちょっとしたあの遊びの企画を用意しています。なんか1日、数時間のご参加で参加できるようなものであのになります。なのであのマイシンタミュージックにご参加の方にご案内するっていうようなあのちょっとした企画も今後増えていくと思うので、あのよかったらあのご参加ください。でそしてこれとは別に5月16日土曜日、東京渋谷トキオ東京というライブハウスで、フェスを開催します。でここはあのこのね1年間あのご一緒してくださった方の中からあの立候補してくれた、5名の起業家もしくは起業家の卵の方の、プレゼンテーション、そしてマイシンタの、演奏とシンガの瞑想など、あとはポップアップでねあの出展をしていただく方がいるので、いろんなあの新しいチャレンジをする皆さんの商品やサービスなどをご購入いただける場所を用意します。なので5月16日土曜日は渋谷であのお会いできる方がいらっしゃったら、ぜひお会いできたら嬉しいです。はい、そんな感じであのこれからちょっとマイシンタミュージック周りをもりもりちょっとやっていくと思うので、楽しみに。で私もなんかいよいよちょっとこの数年前にマイシンタミュージックって作ってたんだけど、なんかその時はこう自分たちにとってこのねアーティストとしての自分たちにとってあの最も心地よいその音楽の届け方であのやっていこうということで、あの自分たちのね独自のサブスクのスペースを作ったっていう感じだったんだけど、なんかそのやっぱり去年から今年にかけてのこの企業塾でのあの取り組みがなんかすごいものすごい気づきが多くて、私にとってで、あ、音楽をこうこのようなディレクション意図をお伝えした状態でこう本当にこう全身全霊で耳を澄まして、あの今この瞬間にも全力でフォーカスして聞くっていう、 でそのイメージワークとかいろんなことも伝えていったんだけど、なんかそれがなんか音のその持っているパワーを使って、音のサポートでみんなのその内側にあるものをこう浄化していったりとか、あの変容させていったりとか、なんか内側にあるなんかいろんなこうなんかネガティビティみたいなものとかがこう溶けていくみたいな、なんかそういうものにこの音って本当に音楽って使えるから、あこうやってなんかあすごい可能性があるんだなって思った、もうあの気がついた体験がね重なって、あの今回のアイシンタミュージックへのフォーカスのこう流れがね生まれました。うん、なのであのはい、音楽をねあのやっていこうと思います、これからますます。ということで、マイシータミュージックでお会いできる方はぜひお会いできたら嬉しいです。本当にね、この10年で作ってきたあの場所の集大成がマイシータミュージックなので、あのもうこの中に本当にね多種多様なものすごくたくさんのあのフレーバーのテイストの景色の音楽が溢れているので、なんか、ね、このマイシンタミュージックの中以外では聴けないものがほとんどなので、初めて聴くっていう曲がねほとんどなんじゃないかと思います。で、私たちはあの喜びの中で本当にエゴ、自分のその小さなエゴによってこうドライブされて作った曲は一曲もない。で、生きている中で暮らしの中でふっとこう胸をねわしづかみにされるような景色とか、なんかいろんな感動の記憶とか喜びの記憶とか、例えばあのおばあちゃんが亡くなった時とかね、そういう喪失の感覚とか、でもその中に永遠性があるっていうこの気づきとか、なんかそういうこう自分というこう小さな人間としての意識から解き放たれたあのクリエーションの源というかね、この森羅万象を作ったその源とのあの共同創造としての音楽がここに全てあるので、なんかそれをこう感じていただけると嬉しいなと思います。ということで、現役復帰後第1回放送でしたって言ってもあの、ね、あんまり何も変わりませんが、あのでもねやっぱりうん、なんかいろいろと、いやなんか変わりそうですね。はい、あの私自身の変化もあのこんな感じでレポートしながら、あのいろいろと皆さんとまたあの交流できる時間を作っていけたらと思いますので、よかったらあの引き続き聞いていただけたら嬉しいです。ということで、声のエッセイでした。ありがとうございました。おやすみなさい。